はい、リュウと申します。今日はどういう話かっていうと、最近ね、長野県の方で起きた、殺人事件ですね。警察を含む、4人が、殺害されたという事件が、起きたことは、記憶に新しいと思います。で、犯人はどういった動機でね、殺人を犯したのかというと、長野県のすごく田舎に住んでいて、犯人は31歳なんですけど、その男は、その地域では有名な議員の、息子であって、割と周りに比べたら、裕福であろう家庭と。で、ただし本人は、大学に進学したんですけど、そこでトラブルとかいじめにあって、その東京かなんかの大学からまた家に戻って長野に戻って実家の農家を継いで、引きこもっていたと、いう情報がありました。で、じゃあなんでね、まずはね、最初に近所を歩いていたおばさんを殺害したんですけど、その動機が、自分が、そのバカにされたんじゃないかと思ったと、引きこもっていることをバカにされたんじゃないかみたいな、そういったことを、供述したそうなんですよね。で、これをね、僕自身の見解から、考えたところを、やっぱりね、人事じゃないなというところなんですね。これは、僕含む僕の配信を聞いてる、方もう、ああいうニュースを聞くとやっぱり、犯人像が自分に近いなというのをすごく感じると思います。当然僕もね、感じておりました。で、なんでね、そういった風に なるのか、犯人の動機としては、バカにされたと思ったっていうことなんですけど、これはね、やっぱりね、前提として、そもそも引きこもった原因っていうところが大きいと僕は思います。元々の性格、気質っていうのも、当然因果関係としては関係しているんですけど、そもそも引きこもる前に、そうやっていじめられたとか人間関係の不調和が、そこにはあるわけで、僕自身も、引きこもった経験、大学生の時、僕も1年の時引きこもって不登校だったんですけど、僕は最後まで卒業したんですよ。友達がいないっていう状況でね。でも僕の場合は、特にサークルとかにも入らなくて、マンモス校だったんで、誰一人として喋ることがなかったというか、人間関係のトラブルすらなかったっていう状況ではあったんですね。そこは唯一の、救いだったのかなというところもあります。ただ、引きこもるまでに僕自身も、やっぱりバカにされたりとか、悪口を言われたり、いじめまがいのような、ものにあったりは結構してきてるんで、やっぱりそういった、経験バカにされたり、見下されたり、いじめにあったりとか、そういった経験があるからこそ、そうやって、いざ引きこもりになった時にそういったのがフラッシュバックしやすいというか、人は自分をバカにするものであると、世間は自分をバカにするものであると、そういった被害妄想を抱きやすくなるんですよ。で、それは当然っちゃ当然なんですよね。自分をその狭い世界なんですけど、やっぱり日本社会が要は、外交的な人、社交的な人を、褒める傾向があるというか、そういう人が素晴らしいみたいな、風潮がやっぱりどうしても根強くて、そういう人がやっぱり学校でも、前に出て、もてはやされていたりとか、女の子にモテるとかね、そういった状況ってのは未だに変わってなくて、で、そういうのを見たときに僕たち陰キャラっていうのは、 羨ましいなっていう気持ちとか、まあ、クラスの、要は、見た目の可愛い子をさ、好きだった可能性もあるじゃないですか。陰キャラがね。そういう子が、なんかやっぱり、陽キャと付き合ったりするのを、確認したときに、起こるその、鬱屈した気持ちと、憎しみ。こういうのが、やっぱり、たくさん募り募った結果、引きこもりっていう現象が起きたりしてると思うんですよ。その、まあ、引きこもるまでに至らなくても学校に行けるレベルの人ってのはたくさんいるとは思うんですけど、まあ、メンタルが弱ければ、やっぱり引きこもってしまうよねっていうのは、僕もすごくね、共感できる部分ではあります。まあ、ただね、やっぱりね、それが、殺害に及ぶまでの憎悪であるかと。特に、まあ、関係のない他人を殺すまでに、その憎しみがあるのかといえば、そんなことはなくて。というか、そういう短絡的な、まあ、行動には出ないっていうのが、まあ、普通なんですよね。うん。なので、僕はね、すごく、もったいないなっていうのを思います。それは、この前の、岸田総理に、爆弾を投げ込んだ犯人も、まあ、同じタイプだと思うんですよね。引きこもっていたと。世の中のそういった目立つ凶悪犯罪を犯す人って大体陰キャで、属性としては僕たちとほぼ同じだと思うんですね。うん。ただやっぱり、ちょっとね、やっぱ衝動に弱いと。自分の感情をコントロールするのがやっぱり非常に苦手な人なんだろうなっていうのも、一方で感じるわけですね。なので、僕たちはね、じゃあ何をしないといけないかというと、当然ながら、自分のね、マインドをね、ちゃんとね、しっかりとコントロールして、自分をね、自分の感情がね、暴れる闘牛のようにね、すごくもう、こう、向かいたいと、その、悪の方に向かいたいと言っても、それは制御しないといけないです。冷静になってね、うん。それがね、コントロールを失って、自分の中のその調教師的な部分が、なくなってしまった時に、ああいった犯罪が起きてしまうと。で、それはね、僕たちもね、やっぱね、そういった、瞬間がいつ来るかはわからない。ただ、ただね、一つだけ言えることは、その憎しみや憎悪の感情、世間や社会へ向けられたそういった、陽キャが許せないとか、自分をバカにする世間の連中、あいつらを、いつか懲らしめたいみたいな、そういった気持ちを、何かにぶつけることができたら、それをまあ心理学的用語で言うと消化っていうんですね。まあ昇るに花と書いて、まあ消化ですねっていうんですよね。こういった、まあ、ことができれば、犯罪に走らずに済むと僕自身は思ってます。僕は、まあ、この年になってね、もう30後半ですけど、この年になってようやく、そういったことができるようになってきたなっていうのがあるんですよね。要は僕の場合は、それが、まあ、仕事であって、お金を稼ぐことであって、まあ、今年で言うと、まあ、まあ、確実に2000万年収超えてくるでしょうっていう予測が立ってます。今、もう現時点で、今5月終わりぐらいですけど、まあ、800万以上、900万近くも、稼いでます、ね。インターネット上でね。うん。なので、そういった、まあ、僕たちは陰キャーで、世間を憎むこともある。しかし、そのエネルギーを何かにぶつけたときに、仕事とかにぶつけたときにね、それが、要は、そのバカにした奴らを超える、力を持つ、と思うんですね。うん。そういった世間一般の人が、持っている能力を超える力を持っているわけなんですよ。うん。そこで、まあ、 僕も、お金持ちになっていっているわけなんですけど、そういった方向に僕は進んでいけたらいいと思うし、そういった憎しみを抱えて、短絡的な報道を起こすぐらいならね、うん、と思うし、その、ホリエモンとかもね、この事件に関して、人に迷惑かけるな、一人で自殺しろみたいなことを言ってたけど、僕は、それもまた違うと思うんですよね。うん。自殺、鬱屈した憎しみがある状態、だから自殺じゃなくて、人を巻き添えにしているのであって、根本的に解決、しないといけないのは、そういった、まあ、ルサンチマンと言うんですけど、まあ、これはニーチェの造語なんですけどね。ルサンチマンっていうのは、まあ、そういった憎しみですね。復讐をしたいとか、世間にね。そういった気持ち、そういった気持ちを、いかに発散する場所を作るかっていうことが大事だと、思っていて、ただ、やっぱりね、マイノリティである以上、そんなをね、発散することは難しいんですよ。それはね、まあ、例えば風俗に行けば発散できるかっていうと、そんなわけがなくて、実際に風俗に行って殺人事件を起こした人もいるぐらいですから、その風俗場にね、風俗に通ってた陰キャが、風俗に行って、まあ、きらびやかな生活を送っていて、それが憎かったって言って、めった刺しにしたみたいな事件も最近あったんですよ。まあ、検索したら出てくるんですけどね。だから、性欲を発散したりとか、まあ、そういった簡単なことではないんですよ、これが。うん。要は、自分を、見下してきた連中、マジョリティである、そういった、陽キャとかね、青春を謳歌してきた、同級生とか、そういったのを、見下せるようになればいい。そこが、まあ、一つの到達点かなと僕は思っていて。だから、要は統計上、世の中の人を超えてる。例えば僕は年収で言うと2000万超えてて、貯蓄も、もうすぐ4000万いく感じなんですけど、その状況って統計的に見たら、年齢から考えるともう世間の9割の人の金銭感覚より上なんですよ。だから僕はそこで、もう満足しちゃったタイプで、もうなんか憎しみとかないんです、世間に対して。結婚もしてるし。うん。だから、なんかその、例えば自分の中で、まあ要は美人と結婚するとかね、うん、見た目が、めっちゃ美人と結婚したみたいな。そしたら満たせる可能性もあるわけですよね。まあまあ、微妙なんですけど、それも。それはそれで。要は、だから、陽キャに、勝つ要素が何か一つでもあれば、そこで、まあ、満足できる部分でもあるのかなっていうのもあるし、あとはやっぱり孤独に対して対策すべきだなと僕は思います。やっぱりね、結婚はした方がいいんですよ、陰キャは。やっぱり、どうしても、世の中の陰キャでそういう犯罪者になる人って、ほとんどが、独身で、その、いい歳までこじらせちゃってる人がほとんどなんですよね。だから、孤独っていうのは人を殺すとか、殺人をするようなエネルギーになっちゃうんですね、孤独って。まあ、孤独ってのは本当に恐ろしいものなんですよ。なので、まずはね、結婚してない人は結婚してみればわかるんですけど、結婚した瞬間から孤独にを感じることってほぼほぼなくなるんですよ。やっぱり結婚して子供とかいると、まあ、なんだろうね。人がいますから、家に。まあ、至極当然なことを言ってますけど、それが独身の時ってなんか、わかんなかったりするんですよね。一人でいると。なんかね、結婚すりゃ解決する ていう、すげえ単純なロジックにすら気づけないんですよ。孤独をこじらせちゃうと。だから、まずはね、そういった、孤独から脱出する。そして、まあ、世間一般の9割の人に勝つと。仕事で。まあ、仕事で勝つのが一番いいですよね。世の中の人のほとんどの価値観が、お金なんですよね。やっぱり世の中の。うん。やっぱりここだけがどうしても、外せないのかなと思います。外せない要素というか、どんな人でも、その、お金に関しては、やっぱり欲しくない人って見たことないじゃないですか。うん。だから、そこでね、周りの人に勝てば、うん、大体の人が満足しますね。だから、まあ、孤独で、苦しいと。まあ世間が憎いと、自分をいじめたと、そういう人は、結婚してお金を稼ぐっていうことに特化して、人生設計を組み立てていけば、必ずね、そういった憎しみとかはなくなりますし、まあちょっとハードル高いなって思う人もいるかもしんないんだけど、そんなことないよと僕は言いたいんですよね。なぜなら、やっぱり孤独な人とか陰キャってのは人と違ったものを持ってるがゆえに人に受け入れられないと、孤立してしまったという部分が大きいんで、人と違うってことはやっぱり今のインターネット社会ではすごく、アドバンテージがあって、人が持ってないものを、サービスを他社に提供できる可能性があるってことだから、それをお金にする方法っていうのを見つけることができれば、まあ簡単にお金を稼ぐことができるようになると思います。うん。